お祈りをします。天の父なる神様、あなたの御名をあがめます。今聖書の言葉が開かれました。私たちは礼拝で、また日々の生活でいつも祈っている主の祈りについて学んでいます。今日も主の祈りを通して、本当にイエス様が私たちに教えてくださった祈りを学ぶことができるように、また学ぶだけではなく、本当に神様との交わりである祈りを実践していくことができるようにしてください。イエス様のお名前によってお祈りします。アーメン。今日も一緒に御言葉を学べることを感謝します。イエス様が教えてくださったこの主の祈りの中で、ほとんどの祈りは私たちが神様に呼びかける祈りです。ところがイエス様はこの主の祈りの中で、たった一つだけ私たちがしなければならないことをこの中にポンと一つ置きました。しかも一番したくない、ある意味で一番難しいことをポンと一つ置きました。まあ、そのことについて今日学びたいと思っています。第五の祈り。第五の祈りは、私たちの負い目をお許しください、私たちも私たちに負い目のある人たちを許しましたという祈りです。我々は文語訳の教会では使ってますので、我らが罪を許すごとく我らの罪を許したまえという祈りです。まあ、さらっと祈るのは簡単ですが、本気で祈るのは大変な祈りですね。で、まあ、今日大きく2つのことをこの祈りを通して、聖書を通して見ていきたいんですが、1つはこのイエス様を教えてくださった祈りの土台には、イエス・キリストによる罪の許しっていう約束があるんだということです。これイエス様のによる罪の許しという約束をなくして、この第五の祈りを私たちは祈れないということです。で、二つ目は聖書流の許し方。聖書はどうやって許せと言っているかということです。第一番目の、まずこの祈りの土台、この罪の許しということについて聖書を通して考えたいと思うんですが、この聖書は私たちを作ってくださった生きる誠の神様がいらっしゃる。私たちを愛し、私たちの毎日を本当に心配して気にかけてくださった。ところが私たちはそのお方のことを知らない、信じない、自分勝手に生きて、聖書はそのような生き方を罪と言っているわけですよね。で、これはもうこの礼拝でもこの夏ずっと話してますけども、今エアコン効いてますが、あの向こうにある事務室にはブレーカーを落とせば、途端にみんなもうとても席は引ける状況じゃなくなっちゃうね。私もとても話したらやるくなっちゃう、ね、電気が切れちゃったら全部ダウンしたでしょ。で、それと同じように生ける神様とのブレーカーを切ってる状況ですね。罪の状況、プツッと切っちゃった。で、その状況で起こってることってのはどういうことかっていうと、聖書は負い目って言うんですね。その神様を離れて生きている私たちが起こしていることってのは負い目っていうんです。負い目っていうのはこれ負債っていう意味なんです。借金、負債なんです。損害なんです。つまり神から離れて生きている私たちの生き方は神様に損害を与えている、そして私たちの周りの人に損害を与えている。それだけじゃなくて自分自身にも損害を与えている。聖書が言っていることはそういうことです。だから ある意味負い目とか負債という言葉を使っています。で、イエス様はマタイの福音書、先ほど司会者に読んでいただいた18章の例え話で、この私たちの姿をこの王様から莫大な借金をして返せない状況にいるこのしもべにイエス様は例えられました。ところがこのマタイの福音書の18章の例え話を見ると、18章の23節のところからもう一度読んでみましょう。こう書いてありますね。このことから天の御国は地上の王に例えることができます。王はそのしもべと生産をしたいと思った。生産が始まると、まず一番タラントの借りのあるしもべが王のところに連れてこられた。しかし彼は返済することができなかったので、この後ですね、その主人は彼に自分も妻子も持ち物全部も売って返済するように命じた。 それでこのしもべは主人の前にひれ伏して、どうかご猶予ください、そうすれば全部お払いいたしますと言った。しもべの主人はかわいそうに思って彼を許し、借金を免除してやった。後で出てきますが、この1万タラントっていうのは当時の計算でいうと、1タラントっていうのは6000デナリって言うんですね。で、6000デナリっていうのは、1デナリっていうのは、まあ、今で言ったら、まあ、大体、この1日分の報酬として、めんどくさいので、いつも大体1万円と言ってます。皆さんのところに6兆円って書いてあるかもしれませんけど、これ私がこういう大きい数が全然わからなくて、桁がわからなくて、昨日もう一回計算し直したら6000億円でした。6000億円の間違い。もう、6兆円とかの6000億円って、もうわかんないですね。まあ、6000円と6万円の違いはわかりますけどね。わかんないんで間違えてますので、6000億円に直しててください。と言われても多分みんなも全然ピンとこないと思いますけどね。で、6000億円の負債を抱えていた。6000億円ですよ。これ今民主党が政権を取って予算を組み替えるっていうので、6000億円出すの大変なですよね。7兆1000億円ですかね。こう、捻出しようとしてますよね。その中の10分の1ぐらい。で、神から離れて自分勝手に生きている私たちが、神様と周りの人と自分に与える損害っていうのは、まあ、イエス様は6000億円って言ったんですね。我々がもう普通の生活では考えられない、そのような状況。で、そのような、この、負債を背負ってるのに、彼はその負債の重さが分かっていない。25節で、自分も妻子も持ち物も全部売って返済しろって言われると、どうかご猶予ください、そうすれば全部お返しします。返せないです。私たちも神を離れて罪人の中に生きているときに、まあ、自分 の, その神様から生えた罪の問題というのは、その程度になんとか自分の人生でなんとかこう償える、なんとかなる、ちょっと猶予してくれればなんとか片付くと思うんですが、そうじゃない。王様は彼の状況を見てかわいそうに思って、そして彼 の, その借金を全部チャラにしてくれた、全部免除してくれたっていうんです。聖書は父なる神様がご自分の大切な一人子イエス・キリストを私たちの全ての罪の負債を身代わりに負わせて十字架で殺して、そしてそのイエス・キリストの死に免じて私たちの全ての罪を許した、私たちの全ての罪の負債は支払われたと言うんです。先ほど司会者に読んでいただいたコロサイ人の手紙の2章の13節14節を、もう一度見てください。そこにこう書いてあります。あなた方は罪によってまた肉の割礼がなくて死んだものであったのに、神はそのようなあなた方をキリストと共に生かしてくださいました。それは私たちのすべての罪を許し、いろいろな定めのために私たちに不利な、いや私たちを責め立てている債務証書を無効にされたからです。神はこの証書を取り除け、十字架に釘付けされました。私たちの罪の借金が全部十字架の上に、まあ、借金の、束ですね、請求書の束が全部この十字架につけられて、釘付けされて、そこに返済完了って書いてあるんです。イエス様はヨハネの福音書の19章で、この十字架にかかって、この召される前にですね、完了したって言われたんです。十字架の上で完了したって言われた。で、この完了したって言葉はギリシャ語で、商用の用語です。商業で使われる用語です。商取引で使われる用語です。どういうことかというと、支払いが終わったっていう言葉です。イエス様は十字架の上で、すべての、私たちのすべての罪の支払いを終えたと言われた。私たちの過去、現在、未来のすべての罪は、イエス・キリストを、このイエス・キリストを救い主として信じるときに、私たちの過去、もう取り返しがつかない。現在、今失敗していること、未来、これからやっちゃうこと、すべての罪の許しと解決があるというんです。そして私たちはそのことを信仰によって 受け入れることができます。ヨハネ第一の手紙1章9節、ここをちょっと皆さんで読んでみたいと思いますが、じゃあ皆さんで一緒に読んでみましょう。3、はい。もし私たちが自分の罪を言い表すなら、神は真実で正しい方ですから、その罪を許し、すべての悪から私たちを清めてくださいます。この言い表すっていう言葉は、聖書に出てくる告白するっていう言葉と同じ言葉です。その言葉のもともとの意味は、一つの口で言うっていう言葉です。よく礼拝でも話します。一つの口で言うってことです。どういうことかっていうと、神様が私たちの生活を見て、あなたのその考え方は、私が喜ばない罪だよ。あなたがしているそのことは、私が喜ばない罪だよって言われたときに、はい、そうです。その通りです。って認めることですよね。で、これ一つの口で言うんです。ところが、あなたのしているそのことは、罪だよって言われても、いえ、神様はそんなことはありません。と言ったら、これ二つの口で言ってますから、これは告白したことにならない。言い表したことにならない。神様が、聖書を通して私たちに指摘されたことをそのまま素直に、はい、その通りです。神様は言われる通りです。私は神様は言われる通り、本当に汚い考えを持ってます。汚い行いをしてしまいました。その通りです。と認めるならばってんですね。聖書は、旧約聖書はそのイスラエルの民のことを、うなじの怖い民って言った。うなじの怖い民。司会者もそのことをお祈りしましたね。うなじの怖いって何ですか？ここが硬いってことです。ここが硬いってどういうことですか？つまり、ごめんなさいって言わない、ね、このまま言っちゃうとね、ごめんなさいって言わない、ね、すいませんって言いなさいって神様が言っても言わない、このまんまこう言っちゃう。で、それを表してうなじの怖い民。私たちは神様の前にうなじの怖い民だと、このイエス様の過去、現在、未来のすべての罪を許してくださるという、この救いの恵みの約束を私たちは知ることができないんですね。私たちはイエス様を救いの人として信じるときに、今まで神様から逆らって自分勝手に生きてきました。そのことをお詫びします。そしてイエス様を信じて、イエス様によってすべての罪が許されましたと信じます。でも、私たちが日々の生活の中で聖書を通してですね、神様からこれはお前、私が喜ばない罪だよって言われたときに、そんなこと言っても私はそれは信じません、認めませんってやってたら、具体的にこの罪の許しが私たちの人生の中に経験できないんです。私も含めて私たちクリスチャンの大きな問題はここにある。確かにイエス様を信じたときに全ての罪が許されたと、ことを信じて告白しました。でもその後どうでしょうか。毎日の生活の中で私たちは毎日の具体的な問題に神様が触れてくださって、それはお前の罪だよって言われたときに、はい、その通りです、神様おっしゃる通りですと言い表してでしょうか。もし私たちが言い表すならば、9節なんて書いてありますか。神は真実で正しい方ですから、その罪を許し、すべての悪から私たちを清めてくださいますと書いてあります。ここに出てくる真実っていう言葉は、旧約聖書からずっと一貫して使われている言葉です。それは、契約を守るっていうことです。約束を守るっていうことです。まあ、私たちはしばしば約束を守る以前に、約束したことすら忘れちゃうわけですけども、神様は一度約束されたことを忘れない。一度約束されたことを必ず果たされる。ですからイエス・キリストによって私たちのすべての罪が許されると言われたら、必ずそうされるということです。私たちが自分の罪をうなじを柔らかくしてですね、神様は言われる通りですと毎日そのことを認めて、悔い改めてイエス様の十字架の許しを信じて祈るときに、神様はその私たちの具体的な問題、弱さ、失敗、そこにそのことを許してくださって、すべての悪から私たちを清めてくださいます。そこから脱出することができるように助けてくださって、クリスチャン生活37年目か8年目になりましたけど、相変わらず同じようなことで神様の前に告白して祈らなきゃならないことがあります。 また言わなきゃならない、また告白しなきゃならないってことがあります。私たちはこうなんか同じことでぐるぐるぐるぐる回ってですね、繰り返しているように見えるんです。自分が何にも変わってないように見えることがあるんです。神様が働いてないように見えることがあるんです。でもそんなことは決してありません。私たちが同じ失敗をして同じ弱さがあって、そのことをまた神様の前にそんなこと言うのも本当みっともないなと思いながら、でもそのことを言うときに神様は私たちを必ず変え続けてくださってる。それが1年経ち、2年経ち、3年経ったら、あることはそこから抜け出していくことができる、まあ、そういうクリスチャンとして生きているとそういう経験をすることができると、ね、ですから私たちは負債ゼロの約束ですよ。私たちが自分の罪を言い出すならば、もう全ての罪がもう許されたという約束が具体的に私たちの生活の中にイエス様によって適用される、その恵みの中に私たちは生かされている。そしてそれだけではなくて、イエス様がこの私たちの負い目を許しください、私たちも私たちに負い目のある人たちを許しましたって言われたこの祈りには、私たちが人の罪を許すことができる、その力もイエス様が与えてくださったということが含まれているということなんですね。先ほどのマタイの福音書の18章の例え話のところにちょっと戻ってください。この 6,000 万円許されたしもべは外に出てきました。18章の28節です。ところがそのしもべは出ていくと、同じしもべ仲間で彼から100デナリの借りのあるものに出会った。彼はそのものを捕まえ首を絞めて借金を返せと言った。彼の仲間はひれ伏してもう少し待ってくれ、そしたら返すからと言った。頼んだ。しかし彼は承知せず、連れて行って借金を返すまで牢に投げ入れたって書いてある。6000万円の借金を許してもらった彼は出て行って、彼に100デナリ、100万円の借金してる男に出会った。途端に彼を捕まえて首を絞めて、金返せって言ったでしょ。返せないって言ったら訴えて牢にぶち込んだ。でこれこの6000億円と100万円というとわからないので、単位をずっと小さくすると、600万円許してもらったのに、ね、例えば銀行行ってですね、銀行に借金があってですね、いろいろ話したら、わかりました、じゃああなたの600万円 の借金チャランします、目の前でこう借金証書を破いてくれた。よかった。外に出たら、この間ジュース買うときにですね、140円しか持ってなくて10円貸してやった男がいた。友達が、お前10円返せ、なんで返さないんだと言って彼を訴えた。私はこんなバカなことしますかでもイエス様はこのことを通して、その心の狭さを我々に言ってるんですね。私たちの罪が許されたのに、人の罪を許さないっていうことは、実はそういう狭い中で私たちは生きているんだというんです。イエス様は私たちの誰かから損害を受けたり迫害を受けたり、何か問題があって苦しんでいる苦しみや痛みや心の思いをわからないお方じゃない。よくわかってるんです。よくわかってます。よくわかった上で言うんです。あなたにその相手の罪を許す力を与えているよ。私があなたに与えたのは、あなたの罪が許されただけじゃなくて、あなたが人の罪を許すことができる力もあなたに与えてるよって言われてるんです。イエス・キリストを信じたクリスチャンには人の罪を許すことができる、その力が与えられてると聖書は言うんです。ですから同じマタイの福音書の5章のところで、イエス様は弟子たちにこう言われたんですね。5章の44節。しかし私はあなた方に言います、自分の敵を愛し迫害する者のために祈りなさいって言われたんです。イエス様が言われたことは、自分の努力でこれをしろって言ったんじゃないんです。イエス様を信じた時に自分の罪が許されただけじゃなくて、敵を愛して迫害する者のためにまで祈る、その心の度量と広さが私たちに与えられてるから、やってごらんって言われたんですね。 私たちはもっともっとこのイエス・キリストによって罪が許されたということの喜びを、私たちはもっともっと聖書を通して知って味わいたい。詩編32編1節2節にこういうダビデの言葉があります。幸いなことよ、その背きを許され、罪を覆われた人は幸いなことよ。主が咎をお認めにならない人、その霊に欺きのない人は幸いなことよ。その背きを許され、罪を覆われた人は幸いなことよ。主が咎をお認めにならない人、その霊に欺きのない人は。サムエル第2サムエルを読んでると、ダビデはある時に自分の家臣の奥さんを寝取ってしまいました。失敗はしました。そしてあろうことか、その奥さんに、まあ、自分の子をはらんだと知るや、その旦那をモアブと戦っている戦線から呼び返して、なんとか奥さんのところに泊まりに行かせてごまかそうとしました。でも彼は癌として受け付けませんでした。仕方のないので、ダビデは彼が属している将軍ヨアブに手紙を書きました。ウリアを一番の激戦地に送って戦死させろ。現実にそのことは起こりました。ダビデはうまくいったと思って口を拭ってました。ところが預言者ナタンという人が来て、神様はそのあなたの罪を全部お見通しだと罪を指摘されたんです。ダビデはその時どうしたでしょうか。ナタンを殺すことができたんです。彼は彼の権威をもってすればナタンも殺せたんです。でもダビデは、私は罪を犯しましたと神様の前に悔い改めたんですね。まあ、彼はそのために、まあ、神様から警告をされて、まあ、あることを刈り取らなきゃなりませんでした。でも神様は、私はお前の罪を許すって言った。ちょうど私は、第一列王記の最後が昨日終わったところなんですけど、聖書とかダビデの生涯ずっと先週読んでました。列王記読んでると、ダビデのために私はイスラエルの国を憐れむって何度も何度も出てくるんですね。私はダビデを愛して、私はダビデを飼っているって言うんですよ。彼はそういう失敗した男なんです。でも神様は、なんでダビデを飼ったのか、それはダビデが何の失敗をしなかったんじゃなくて、失敗をした時に本当に素直に神様の前に、私は罪を犯しました、私は失敗しましたって告白をして、神様助けてくださいって助けを求めたから。だからダビデは、幸いなことよ、罪が許された人はって言ったんですね。私たちクリスチャンはもっともっとこのイエス様によって罪が許されたっていう恵みを本当に味わっていきたいと思いますね。さて二つ目、お急ぎでいきますが、聖書流の許し方です。じゃあ私たちにイエス様はどんな風にして人を許せと教えていらっしゃるのか。先ほどのこの主の祈りの6章の12節のところを見ると、そのことはこういうふうに書いてあります。私たちの負い目をお許しください、私たちも私たちに負い目のある人を許しました。極めて単純明快なんですね。お許しくださいっていうのは、これからそうしてくださいっていう意味で書かれています。私たちも私たちの負い目のある人を許しましたっていうのは、これ過去形で書いてあるんです。もうやりましたって書いてある。先ほども言いました、イエス様は、神様は、私たちの傷ついた心がわからないお方ではありません。よくわかります。旧約聖書の詩篇を見ると、先ほども言いましたダビデは自分の思いを神様にぶちまけてます。あの人を呪ってくださいとかね、あの人を殺してくださいまで言いますよね、滅ぼしてくださいますよね。でぶつけていいんです。でも神様は、私たちがいつまでもその苦しみ、悩み、恨み、つらみに支配されて生きないように、それをいつまでも抱えて生きないように、おととし去年と立候補連の人生を導く5つの目的を勉強しましたけど、その中にあった、何日目か忘れました、ありましたね。私たちは気をつけない、気をつけないと何かに支配されて生きている。ある人は 恨みや憎しみに支配されて生きています。それにコントロールされて生きています。もともとのあの5つの目的、人生を導く5つの目的のタイトルはあのドライブンライフって書いてあるんですね。何かにこう操縦されている生き方、何に操縦されて生きるのか。私たちはイエス・キリストによって罪が許された、罪を許すことができるっていう神様の恵みに操縦されて生きるのか、それとも人を許さない、人を恨み続けるというその思いに操縦されて生きるのか、人生の結末はものすごい変わります。イエス様は私たちがいつまでもその思いにとらわれて、そして憎しみにとらわれて生き続けることができる、生き続けることができたら困るんだ、生き続けなくてもいいようにこの祈りを教えたんですよ。私たちの負い目を許しください、私たちも私たちに負い目のある人たちを許しましたってことです。ある先生が私に教えてくれました。これ具体的にこういうふうにやったらいい。私は主イエスキリストの名によってこの人を許しますと宣言しろと私に教えてくれました。私はイエス・キリストの名前によってこの人を許しますと言いなさい。向かっ腹が立ってこの野郎絶対やっぱり許すのやめようと思ったら、私はイエス・キリストの名前によってあの人を許しますと続けなさい。その苦々しい思いが消えていくまで、ずっと続けると思いますと思い出すたびにしてごらんなさいと教えてくれました。これはまさしく私たちも私たちに負い目のある人たちを許しましたということの具体的な適用ですよね。イエス様は私たちも私たちに負い目のある人たちを許そうと思っていますとは教えなかったんです。許しましたって言えって言った。つまり宣言しろっていうことなんです。でもし私たちがその宣言をするならば、14節15節のところでイエス様はこう言うんですね。もし人の罪を許すならあなた方の天の父もあなた方を許してくださいます。しかし人を許さないならあなた方の父もあなた方の罪を許しになりません。これ救いを取り消すって意味では決してないんですよ。そうじゃなくて、ここでイエス様が言いたいことは、私たちの過去現在罪の未来の罪は全部許されたっていうことを、私たちは人の罪を許さないで生きている限り本当に味わえないということです。自分の罪が許されたっていうだけが罪の許しのすべてじゃなくて、実は人の罪を許すことができる、許せたっていうことが罪の許しの本当の恵みなんだ。だからもし人の罪を許さないで抱え続けているならば、私たちはその恵み祝福を味わうことができないよとイエス様は私たちに語られているんですね。ある私の先輩はこんなふうに言いました。自分の罪が許されたことは地上の喜びだ、しかし人の罪を許せたことは天国の喜びだと言いました。聖書の言葉じゃないですかね。自分の罪が許されたことは地上の喜びだ、そして人の罪を許せたことは天国の喜びだと、言った先輩がいます。私たちも許すことができない、そして心をコチコチにした生活をやめて、聖霊の助けを受けてイエス・キリストの皆によって相手を許すということに、それを実際にしていくときに、私たちはそのトゲや傷から解放されて、そしてイエス・キリストによって許すことができる、許されたという恵みを味わって生きることができるようになるんだと聖書は私たちに教えているということです。私たちの負い目をお許しください。私たちも私たちに負い目のある人たちを許しました。さて今週の適用です。もしこの説教をしていると聖霊はお働きになって私たちの心にあっと気づかされることがあると思います。もし私たちが許すことができない、わだかまりがあるという人がいるならば、今週私たちはイエス・キリストの名によってその人を許しますという宣言をしてみましょう。実際に私たちの負い目を許してくださいという祈るだけじゃなくて、私たちも私たちの負い目にある人を許しました、 宣言しました。あとは神様何とかしてください。私ができるのはそこまでです。あとは私の傷、心の痛み、思いを神様変えてください。もう必要ならばその人との人間関係を変えてくださいと、私たちは神様に期待をして祈っていきたいと思います。私たちの負い目をお許しください。私たちも私たちに負い目のある人たちを許しましたと聖書は私たちに教えています。では、いつものように主の祈りを祈って終わりましょう。主の祈り。天に増します我らの主よ、願わくは皆を崇めさせたまえ、御国を来たらせたまえ、御心の天になるごとく地にもなさせたまえ、我らの日常の糧を今日も与えたまえ、我らに罪を犯す者を我らが許すごとく我らの罪をも許したまえ、我らを試みに合わせず悪より救い出したまえ、国と力と栄とは限りなく汝のものなればなり。アーメン。